みんなのダイエット。この番組は、さよなら油だらけの日々をと切に願う皆様に捧げるダイエットバラエティーです。お送りするのは私永井と
半助と
鉄夫一郎です。
よろしくお願いします。
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 油。なんか毎日背脂とかね見てます。
すみません、ねは誰方面におっしゃったんですか？これはラジオじゃないですよ。マコさんじゃないですよ。僕は
いや、きっと哲夫さんもだって九州ラーメンのご当地にお住まい
ですよ。
ジャケ、
ジャケ、
ジャケは違うか。
急にな
んか広島
の、うん。広島の仁義なき戦いに急に変わったような気がしたんですが。
いや、ちょっとあの、何でしたっけ、あの、出てこなくなっちゃった。あの、ヒットしたクレのお話。
はい、この世界の片隅に、
あれのアニメと実写版と立て続けに見たので、ジャケが、染みつきました。
はあ、
トットットの次はジャケになってます。
広島に行かれたんですね。
って言ってます。はい。はい。まあ、油、さよならしたいんですが、哲夫さん、油、どうですか？
はい。
すごい聞き方をするんですね。油どうですか？
油どうですか？油どうですか？
食って油、多いなっていうので、はい、哲夫さん見てると、
はい、
ちょっと後で解説してもらった方がいいの？これ、はい、一通り紹介してもらいたいなと思って、今週のね、途中、もう、哲夫さん、これ、一遍じゃないじゃないですか。毎日貼られてるんですか？
ネタ帳に毎日記録しています。
あの、見るたびになんか美味しい写真が、こう足されていくので、あのね、
はい、
鶏の唐揚げみたいなのが入ったあたり、
はい、
ラザニアだかドリアだかが入ったあたり、
はい、
そこら辺が超やばかったんですよ。
はあ、もういや、半助さんに引っかかれと思いながら貼っつけております。ちょっと必要以上に大きめにして目立つように、半助さんの心をかき乱すように貼っつけておりますので、
確かにその油さよならっていう意味で、確かに油気をつけなきゃって思ってはいるんです。
はい。
でも、このオイリーな感じのお食事の写真を見るとすぐ惹かれます。
あ、そうですね。ちょっと外食のやつがオイリーな感じかもしれませんね。で、私の多分成果発表の時にお話しますが、私そういえば今週この1週間の間に油でちょっと衝撃的な出来事が自分の中でありました。
あ、そうなんですね。
本当だ。半助さんの振りは無茶だなと思ったけど、私本当にありました。はい。油革命まではないけど、ちょっと衝撃な出来事がありました。油関係で。
油。
はい。だから油どうですかって言われると、はい、衝撃でした。ありがとうございます。すいません。せっかくのトスを気がつかず。
いや、ちょっと油はね、はい、
はい、
期待しております。
はい、
ということで、まあ前回お聞きいただいた皆様はびっくりされた方とも多いかと思いますが、番組の総意ではありませんということでしたが、
あ、はいはい、
いらっしゃいました、若い方。
いらっしゃいますよ。
はい、メールいただきました。たまこさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
若い人いらっしゃったのを忘れておりました。すいません。僕の意見でした。
はい、もう何か呪いをかけるときは半助一人にお願いいたします。私も永井先生も関係ありません。
そうですね、僕はあの若い方は絶対いらっしゃるって主張してた側ですから、はい、
私も思ってました。
いたわいたわ、確かに、っていうことで。
全世界の神社で今頃、
うん、
歯と書かれた藁人形が。
いらっしゃいました。はい、タモさん、お久しぶりです。
ご無沙汰してます。
ということで、メールをいただきましたよ。長井さん、半助さん、哲夫さん、いつも楽しく拝聴しています、タモコです。ということで、以前にもメールをいただきまして、イベントにもご参加いただいた、タモコさん。若い方でした。
はい。
あの若い方でしたって言うとお亡くなりになったみたいな感じ
ですね。本当だね。本当だね。これも半助だけの個人の言い方です。私も長いです。
あくまでも個人の意見ですっていうテロップが下に入っておりますので。
はい。確かそうだね。若い方もいらっしゃいま、何て言ったらいいんだ。いらっしゃいました。
いらっしゃいますよ。当然じゃないですか。
はい。30代後半女子の体のメリハリにつ。の、付け方についてです。ということで、長井さんにご相談ということでいただきました。
はい。
私は身長167センチ、体重5キロ。気づいた時にストレッチなどを行い、自分で体の状態を調整している日々です。最近極端な筋力不足を感じるようになり、体のメリハリが全くなくなりました。そこで良い筋トレ法などアドバイスなどありましたら教えていただきたく存じます。私の体の情報です。30歳、産後一気に上半身が痩せてきて下半身がっちり、下腹がぽっこり、足と腰回りも太くセルライトもある、触ると冷えてる。食生活は規則正しく、比較的健全、特に炭水化物を食べ過ぎる時はあるくらい、2歳児の育児と、家事と仕事で、運動のためのまとまった時間の捻出が難しい、ほぼ毎日気づいた時のムーバレックスストレッチ程度、仕事はデスク周りと、外回り半々の運動量、セルライト対策も、自宅でできる方法があれば教えてほしいです。補足です。20代中頃から後半まで、ダイエット&リバウンドを繰り返していた。民大のポッドキャストを聞き始めてからこれまでの筋トレ&有酸素運動の生活からストレッチ型運動を取り入れるようになり、スムーズに減量、腹筋も割れる、以降多少戻るものの極端な上下動もなく現在に至ると。一度だけイベントで見た永井さんのメンテナンスの様子が今でも忘れられません。関節の可動域という考えは私のダイエットの考えを完全に変えたほどの衝撃でした。
素晴らしい。
ありがとうございます。
機会があれば実際に体験したいです。半助さん、哲夫さん、前回の呪い話の話受けました。いや、ちょっと笑い事じゃないのよね、すごく大事なところ。哲夫さん、そろそろ、
はい、というか永井先生に、本当は永井先生にだけ話があるんだけど、私たちにも気を配っていただいて、取ってつけていただいて、優しい。いや、もうこれぞ気遣いでしょう。
ありがとうございます。はい。お忙しい方々の収録大変だと思いますが、これからも配信楽しみにしていますね。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、タモコさんからいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで、
これもう僕お答えしていって大丈夫ですか？
ぜひお願いします。
はい。ですね、まずですね、僕が今回、たまこさんのメールで一番感動した箇所から申し上げます。
はい。
たまこさん。
そうさん、はい、受けました。
違う、絶対違う。
違う。
割と文章量のボリュームがあった、しっかりしたメールをいただいたじゃないですか。
はい。
でですね、このたまこさんのメールの一番最後に、iPhone から送信ってあったんですね。
そう、うん、そう、はい。
で、iPhone でこの文章量を作成して送られたというところに僕は実は一番感動しておりまして、
うん、
僕、スマホで長いメールを作るのがあまり得意じゃないんで ですね。
Me too.
Me too.
はい、書いていくうちにあれ頭の方って何書いてたっけなっていうついついついつい思い返してしまって、
うんうん、
なんか文章が破綻することが多いんですけど、うん、これだけきちんとまとめられて文章をしっかり送っていただいてることがまず一番すごいなと思いました。
すごい
すごいすごいし若い、
うん、
いいよね。
そうですね、
うん、おいちゃんとかになるとちょっとキーボードキーボードいよいよってなるもんね。
なりますなりますね。でまあ、実はタマコさんシーズン1でもメールを頂戴しておりまして、
うん、
本当にだからその子のメールをいただいた時に30歳女子ですって、
うん、
教えていただいてて、
うん、
なんかそんなに時間が経った感じはなかったんですけれども気がついたら8年も経っていて再びまた聞いていただけてメールをいただけるなんてなんて嬉しいんだろうという反面、
うん、
まだお付き合いいただけてるということは痩せるということに取り組まれておられ続けているんだなっていうことを考えたんですね。
うんうん、
でも以前ですね、たまこさんメールを送っていただいたときに、やっぱり痩せましたっていうような内容でご報告いただいたりもしてたんですけど、
うん、
その時が、まあ、身長はね、ほぼほぼ一緒ですけども、体重が50キロだったんですよね。
うん、
で、今回50キロなので、
うん、
年齢の経過を考えたら、
うん、そうです、ね、
ほぼほぼ維持できてる状態なんですよ。
すごい。すごい。
しかも、その8年の間にお母さんになっているという。
そうですね。びっくりしましたね、本当に。
うん、で、ね、このメールの中にもありましたけど、出産をされた後って、その体型が変わったりとか、その、なんて言うんでしょう。体重増えちゃったとかって聞いたりするじゃないですか。
いわゆる産後太りっていうやつですよね。
っていうのから考えたら2キロで収まってるのってすごいですね。
そう、すごいんですよ、
うん、
で167センチ割と身長も高い方じゃないですか、
うんうん、
で今でも50キロっていうことは本来はかなりスリムでいらっしゃるはずなんです、うん、未だに、
うんうん
うん、
ただ多分意識をしっかりお持ちの方なので体型的におそらく自分の中で満足できないところがあるんだろうなっていうところですよね。
うん。
でメールの中でもね極端な筋力不足を感じるようになりとありますが、うんうん、おっしゃる通りやっぱり30を超えた特に34を超えたところっていうのとあと出産を経験したっていうところで実はねやっぱり筋力ってある程度ガクンって落ちるところはあるんですよね。
うんうん。
だから多分感じられてることはもうおそらく本当に非常に正しい状態なんだろうなと思うので、
はい、
まあそこで良い筋トレ方法などとありますし、まあなかなかねお時間も取れないっていうことであればなるべくシンプルな方が良いんだろうということもありますし、
うん、
あと多分体型のメリハリをつけるんであれば、
うん、
そこまでたくさんの種類筋トレをしなくても大丈夫かなというのもあるので、
うん、
まあ、今回は2種類だけ考えていただければ良いのかなと思っております。
はい。
で特にたまこさんに必要なのが上半身の筋トレ。
お、
今回これが鍵になると思っていただいて、まあ、お腹のポッコリとかを考えた上でも実は上半身の筋トレがとても重要になります、
うんうん、
あとお腹の部分の解消っていう意味でヒップアップですね。おそらく多分お尻の位置が下がってしまっているので、
うん、
それを上げるっていうことが多分目的を叶える上で重要な要素になってくると、
うん、
なので実際何するのっていうお話なわけですが、
うん、
まあ、種目で申し上げますと上半身に関しては
うん、
プッシュアップ、
プッシュ、
何だか分かります、はい、プッシュアップ、
バーベル持ち上げるの、
すごいですね、バーベルっていう言い方も久しぶりに聞きましたが、
あ、今何ですか
今何、
そうってあんまりバーベルっていう表現をする機会があまりないので、プッシュアップっていうのは腕立て伏せのことなんですよ。
あ、なんだ、俺でもできるやつだ
そうですね、俺でもできるやつだ
ごめん、とっさになんか、あ、っていう、なんかものすごい機械とか使うのかと思った。
あ、なるほどね。はいはいはい。なんかジムで重い何かを上げる感じがしますよね。うん、はいはい。
もう本当にこれ文字の通りで、プッシュが押す。で、それで押して持ち上げるっていうことを、上半身を押して持ち上げるんで、プッシュアップっていうわけなんですが。
おい、かっこいい。俺も、こっからプッシュアップってよ。
うん、言ってください。ただ、通じる人と通じない人がいるかもしれないので、腕立てって言った方が、たくさんの方には通じると思います。
その前にあんたはミッション1、2があって、豆腐があって、咀嚼があるんだよ。
そうですね。たくさん盛りだくさんです
よ。酔っ払いのように、なんか気楽に言うけど、はい。
全然やってもらうのは大丈夫なんですけどね。
いいよ。することしてから言えよ。
おっしゃる通りで。
はい。
で、プッシュアップ、腕立てなんですけれども、うん、まあ、やり方が非常にたくさんあるんですよ、実は腕立てって。
ほう。肘を横に出したり、肘を下半身方向にしたり、なんか曲げる方向。
あと、脇を締めたりとか、あと足の付き方だったりとか、
ほう、
それこそ片手でやるとか、もう本当にバリエーションあるんですが、今回は膝立ちの状態って言ったらいいんですかね。上半身は、こう、両手は肩の真下ぐらいに来るようにしていただいて、
うん、
で、膝で下半身支える感じですね。だから膝立ちの状態で上半身、両手のひらが肩の真下に来る状態。
うん。
うん。
で、脇を締めて、脇が開かないように注意しながら、肘を曲げて、体を倒して、起こしてくる。
つま先でつくんじゃなくて、膝でつくんですね。
膝で、今回は膝でつくパターンをご提案させていただきます。
へ
ぇ、負担が少ない。腰が楽なのかな、
っていうよりも、上半身の、筋力強化に対してシフトを持っていきたいっていうことなので、あんまり下半身を頑張らせないようにするためっていうのもあるんですけどね。あと女性はその方がしっかり上半身に効かせやすいっていうのもありまして。
へ
ぇ、これを10回、ただきついと、意外ときついんですよ。脇を締めてやるっていうのは。で、その時に、ちょっと手のひらが床から浮くんですね。
うんうん。
なので、手のひらべったり床につけた状態で、本当にプッシュアップの名のごとく、しっかり床を押して自分の上半身を起こす動作、そしてゆっくり倒す動作っていうのを、まあ、10回、
うん、
で、まあ、1日のうちで2セットないし3セットやっていただけると良いかなと、
うんうん、
というのがまず一つ、
うん、
そして下半身ですね、
うん、
で、下半身に関しては、まあ、これもシンプルに今回はご紹介したいのが、
うん、
スクワット、
はい、
をやっていただければと思うんですが、通常ムーバレックスで皆さんにやっていただいている方もいるスクワットとちょっと形が違います。うん、これは通常のスクワットって言われる動きですね。ジムとかで教わる動きですね。ただ両手はまず胸の前で交差して、肩の近くに置く感じにします。で、足肩幅に開いていただいて、お尻を少し後ろに引くような感じで、真下にしゃがんでいきます。
うん。
で、しゃがんだ時に、自分の膝頭と、つま先。
うん。
が、上下で同じ位置になるように動かします。うん、しゃがみます。なので、そうする結果、かなり腰を引く姿勢になると思います。
うん、うん、うん、うん。
なので、ももと、足が平行になります。なので、ももから下半身にかけてが、アルファベットの Z を書くような形になったら分かりやすいですかね。
はい。
で、それを戻す。これもやっぱり10回ぐらいですね。
うん。
で、1回2セット、1日のうちで2セットから3セット。
うん。
やっていただくということで、まず筋力をしっかり確保しましょうと。で、よくジムに行かれて、いわゆるフリーウェイトって言って、さっきハンスケさんが言ってたバーベルを使うような動きをして、
うん、
トレーニングされる方でもよく言われるんですけれども、とりあえずもう時間がなかったら、プッシュアップとスクワットだけやっとけばなんとかなるっていう格言があるくらい、この二つはすごく、上半身と下半身、すごく、有効に鍛える方法として、やっぱり広く知られているっていうのもあるんですけれども、ただ今回に関してで言うと、たまこさんどちらかというと上半身をしっかり鍛えていただく方が、体型のメリハリつけやすくなっていくと思うので、どちらかしかできないんだったら腕立ての方を優先してやっていただいた方が効果が上げられるかなと思います。っていうのと、おそらく出産を経験されたことと、さっき言っていた34歳を超えたっていうところで、多分かなり骨盤が開いたまま固定してる可能性が高いんですね。なので、それをちゃんと骨盤って本来1日の中でもちょっとずつ閉じたり開いたりをするのが本来なんですけれども、30歳を超えると割とそれが開いたままになりやすいんですね。
ほう。
なので、そこがまあ柔らかく動いてあげられるためには、まあ、今もやっていただいているのであればね、ストレッチ系統の動きもしていただいて、少しでも骨盤周りの筋肉も柔らかくしていただくと、ヒップアップの効果がスクワットによってより高められる。筋トレやる前に筋肉が柔らかくなっている方がつきやすいんですよ。硬い筋肉で筋トレをすると怪我をしやすいですし、柔らかい筋肉の状態で筋トレをした方が筋肉のつき方の効率が良いので、できればだから筋トレをされる前にも皆さんしっかり筋肉伸ばして柔らかくしていただけると、正しく綺麗に筋肉もつきやすいですし、同じことをやってもつく効率も高いので、ちょっと面倒だなと思いながらもやっていただいた方が、筋トレの効果を上げやすいので、まあちょっとぜひね、筋トレ頑張ってらっしゃる方は、そういったことも参考にしていただけると良いのではないかなと思います。
なるほど。はい。
そして、セルライト対策もありますね。セルライト対策。で、セルライトってどういうものかっていうお話、ちょっともう一度振り返ってまいりたいですが、
はい。
はい。
一番イメージしやすくて、最近僕がよくお話しするのは、ガチャポン。
うん。
のカプセル。
はい。
の中に油が詰まった状態。
はい。
で、それがタピオカみたいにババババババってついていて、肉割れって言ってこう、お肉にこう波打った線みたいなのが、古傷みたいな跡がたくさんついちゃう状態。
うんうん。
これがセルライトなんです。
うん。
で、そのガチャポンカプセルの正体がコラーゲンなんですよね。実は。で、コラーゲンと、あと油って言いましたけど、油の中に老廃物と一緒に詰まってカプセリングされてる感じなんです。
じゃあ、割ったら老廃物が出てくるの？
脂肪と老廃物が出てくると思ってもらえると。
なんか嫌だね。
でも、割らないと、そのコラーゲンのカプセルが頑丈すぎて、そこだけそのまま残るから、例えば10キロ痩せたけど下半身全く痩せないとかいう方もいらっしゃるんですよ。
はあ。はい。
なので、これを何とかしたいっていう話なんですけども、ただやっぱりタピオカ状なので、揉んで何とかしたいとか思って、自分で潰しますとか言って努力をされる方もいるんですけど、タピオカ状で逃げるんですよね。
あったかんって。
はい。で、本来だったらそのガチャポンカプセルをパカって開かないといけない。
はいはい、
コラーゲンの部分を割らないといけないんですけど、やっぱり割ろうと思って指で潰そうとしても、逃げていくのでうまくつかめない。
いや、そんな、でも、指でつかめないっていうか、うわ、つかめないわってわかるぐらい、
ブツブツしてますね。ただ、やっぱりタピオカ入りはさすがにちょっとちっちゃいので。
そんなわかるんだ。
わかりますね。はっきり。あ、もうこれはセルライトですねっていうのはすごく、いわゆる専門用語で言って肉割れっていうのを起こしてるんですよ。古傷のミミズ腫れみたいなのがこう3層ぐらいあったりとかする、結構広い範囲でついてて、傷跡みたいになって残っているのが、いわゆる肉割れで、セルライトがそこにはたくさんある状態。
いる？どこにいるんだろう。
でも女性についてるケースが多いです。男性だと、例えば急激なダイエットで、一気に体重を落とした方とかは稀につく方多いですけど、女性が圧倒的に多いんですよ。
男性は、つかないんですか？
きにくいですね。やっぱりあの耐熱が女性よりも少し高いので。
ファーストシーズンの時に男性はセルライトがないと言われてたけど男性にもあることが分かりましたぐらいの話だったですよね確か。
そうですそうです。なのでもう本当におっしゃる通りで男性でもできる方はいらっしゃる、ただ圧倒的に少ないっていう感じなんですね。一番の問題はそうですね、冷えなんですよね。冷えることによってあの老廃物の流れも、特に女性だったリンパの流れが悪くて、うん、老廃物が溜まっていやすかったりするところに油がついていると、うん、それが固まりかつコーティングをされてあっという間にセルライトの出来上がりっていうことになるわけです。でこのセルライトの表の表面上のカプセルですね、こちらが本当にあの頑丈だしつるんとしてるしなのでなかなか指で潰そうと思っても潰せないんです。
うんうん。
なんであのすいません、これはあの一番良い方法をあの手段の可能不可能を問わずに回答していきます。一番いいのは、
はい、
エステティックサロンに行くことです。ここに関してだけは。
あのパッドみたいなの当てて潰すってやつですか。
そうです、あのセルライトの分解マシンがあるんですよ。でそれに関してはやっぱりあのエステティックの部分が一番、そうですね、まあ取り扱いが多いっていうのもあるし、今はだいぶ技術的にも、
うん、
マシン的にもレベルの高いものがあるので、
うん、
多分本当に慣れない子が操作してもかなり的確にセルライトをつまんで潰してくれる、うん、要はつまんで潰すのを機械でやるっていう話なんですけどね。
へー、痛くないの？
でも意外とプチッていう、パチッていう音がしたり、ただまあ痛みはそれほどないようなんですが。
ちなみにそれは、まあ、場所によっても違うでしょうけど、目安としてやってもらう、その、施術してもらうのに、どれぐらいの費用？
今、だいぶ安いので、4000円切るところもあると思いますけど、でも、多分、4000を切るところの技術は信用できないと僕は思っているので、
ほうほう、
だいたいまあ8000円ぐらいのところで前進っていうところで考えていただけると失敗をしないんじゃないかなとは思います。
前進してもらって8000円ぐらい
ぐらいのところからの価格帯で、
うんうん、
価格表示をされているところであれば間違いが少ないんじゃないかなと思います。ただまあなかなかねエステティックも難しいっていうことであれば、あの今セルライトローラーみたいなのも売ってたりするわけです。多分以前だと東急ハンズとかでもあのビューティーコーナーとかにも結構スペースを占める感じで、そう置いてあったりしたんですけど、今多分簡単にアマゾンとかでも手に入るんじゃないかなと思うんですけど、セルライトローラーっていうのでこうこまめにそこをまあマッサージするようにあのコロコロコロコロするわけです。
ほう。
で、まあ、ある程度セルライトは潰れるんですけれども、ここであの大きい誤解があるのが、
はい
はい、
セルライトって例えばその表のカプセルを潰して見たところで、
うん、
そこ冷えてるとまた再合成するんですよ。
怖い。
なのでこう。その殻を破って脂肪と老廃物が出てきた時にどちらも流してあげる作業っていうのはやっぱり必要になるんです。そうじゃないと減らないし、またあの元に戻るのでっていうお話なので、そう、だからそこに関しては注意が必要ですね。だからまず温めるっていうことですよね。あとはやっぱりあのお風呂等々に入ってちゃんとあの老廃物が出やすい状況を作ることと、まあ可能であれば有酸素運動ですよね。それこそ本当にあのね、先週ナノミさんがおっしゃっていたように、あのお家の中でステッパーされるとか、あと家庭用の、あのエクササイズバイクとかで汗をかくとかいうことをしていただけると、セルライトも次第に減ってくるわけです。そうなんですよ、セルライトになってしまうと結構厄介なんですよね。ただまあ潰して、あの、ただ潰すっていうところは割と皆さん知識としてご存知でも、もう一回あの、うん、すぐに再合成されちゃうっていうことをご存知ない方多いので、
うん、
そこを潰した後にどう処理するかケアするかで、うんうん、セルライトの量が変わってきますっていうのまでパッケージで考えていただけると成功しやすいかなと思いますね、
うん、ね。じゃあコロコロやって潰してお風呂浸かるとか運動するとか。
そうですそうです。
日々のねストレッチとか、まあムーバレックスやってもらったらいいのかもしれないですね。
そうですね。でもあのたまこさんもね、あのしっかりやってやり続けてくださっているんですね。ありがたいね。あのダイエットの考えを完全に変えたって言っていただけるほど役に立っていただけるので本当にあのありがたいです。今関節の可動域っていう風にたまこさんおっしゃってくださっておりますが、うん、まあ、あのもう少し厳密に申し上げますと、僕があの大事にしているのがあの、まあ、関節ももちろん含まれるんですけれども、
うん、
筋柔軟性、要は筋肉の柔らかさ、
うん、
伸び縮みする範囲の拡張、うん、これを広げるっていうことによって代謝を上げるっていうこと、
うん、
とあとまあ正常範囲での稼働、要はあの自分の骨格だったり体型に基づいた範囲で正しく動かせることによって綺麗な体も作れるし、かつあの例えば筋肉をつけてから痩せましょうっていうプロセスを踏まずに、今ある体のポテンシャルで早く痩せられるっていうので、僕はあのムーバレックスをもともと考案したっていうところがあるので、筋肉が柔らかくなるっていうことがあると体型的にも綺麗になりますし、あと体も動かすのが楽になるんですよね。
はいはいはい。
だからあの男性だと特にあのストレッチあんまり好きじゃないな、得意じゃないなっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、
うん、
まあ、ストレッチっていうよりも筋肉が柔らかく動くようになることで痩せやすくなると思っていただいて、その結果関節も柔らかくなっていわゆる可動域が広くなるのであれば、より痩せやすくなるし、当然怪我等ともしにくくなるし、体型も綺麗に変わっていくので、
うん、
特にね、あの準備とかもなくても誰でも始められるじゃないですか。
はいはい。
なのでまあそれはちょっとあのやっていただくと痩せる上で一番効率が良いかなと思うので、僕は当然自分のお客さんにもそういった形で動くことはお勧めしますけど、うん、例えばあのストレッチこれをやってくださいみたいなことを特に言うことはないので、
うんうん、
ただ筋肉が柔らかくなるっていうことと筋肉の質が良くなるっていうことで痩せるのが早いので、そのために必要な動きっていうのをご提案することはありますし、実際以前イベントでね、あのたまこさんもお越しくださった時に、まあ、見ていただいた形、あれもやっぱり骨格に対して筋肉を正しく動かすようにしましょうっていうのがその目論見としてあるわけですが、ただの、うん、自分で硬くなりすぎたところを伸ばすことってなかなか難しいんですよね。
ああはいはい。
特にあの硬くなりすぎるところって自分の目が届かないところ、要は体の後ろ側だったりとかするので、うんうん、下側だった、
うん、
なのでその部分を改善するために、まあ僕は普段例えばあの要望があれば伺ったりお越しいただいたりして、その部分はまず僕の方で柔らかく押して、うんうん、それとご自身で動いていただくことによって痩せていっていただこうというのを普段もやっているわけなんですが、
うん、
まあ、機会があれば実際に体験したいっておっしゃっていただいてるんで、もう本当にあの声をかけてくださったら飛んでいきますし、
うんうん、
あのイベントでこういうのやってって言われたらそれも目論むっていうことでですね、
ぜひ
あのそうお声をいただければね、そんなことを皆さんにご提案するイベントもやれたら面白いなとも思いますので、
はい、そうです、うん、そういうふうにちょっと皆さんとまたねお会いできる機会を作りたいなというふうに思ってはいますので、
お、
あれ、あれ、うん、いや、それはそれにはお二人の協力が必要なのでよろしくお願いしますということ。
まあそう、まあ、今お話したことね、ちょっとあの盛りだくさんだったと思うんですけれども、まあ、あのとりあえずあの腕立てとスクワットしましょうっていうところと、うん、コロコロして汗をかきましょうっていう、この部分だけ押さえていただけると、
うん、
検査がね、また出ていくだろうし、またそれでもうまくいかないんですっていうことであれば、またあの、うん、ちょっと、お前の言った通りにやってるのにうまくいかないとか、あの、お前の言った通りにやれないじゃないかみたいな形でも結構ですので、またね、はい、ね、あの、お便りをいただければ、それに対してもお答えさせていただきますので、ぜひちょっと、食べていただけるとありがたいかなと思いますね。
お願いします。
ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
でも育児大変だからね。
2歳児とか大変だよね。
ああ、一番大変な時期なんじゃないかなっていうところで、まあでもその中で結構前向きにこうポジティブにいろいろお考えのようなので、いろいろチャレンジできる範囲で頑張っていただければと。で、その経過なんかもね、こんなのができて、こんなのはなかなかできないとか、教えていただけると嬉しいです。ということで、たまこさん、メールありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
続報お待ちしております。
待ちしております。
はい。ということで、ここからは、私たちの、成果発表です。
はい。
プラスマイナスゼロということですが、まあ、はい、この番組を聞きの皆さんでしたらお分かりでしょう。
はい。
減らないのなら増やせ
増やせ
ということで、ぜひ、週刊ラジオの方を聞きいただいて、増やしてください。
ぜひ、増量に勤しんでいただければと思います。はい、
週刊ラジオ129回では、はい、みんなのダイエットでもね、お話ありましたが、ただいま登山隊、行ってまいりましたというお話をさせてもらっております。
はい。
アンド、シャープ、ラジオのコーナー、ご紹介しております。
はい。半助さんは山に登っても、2面でした。はい。
そうでしたね。
はい。
はい。
安定の2面でした。
はい。ということで、まあ、本当は帰ってからもう2面みたいな感じもあったりもしたんですが、まあ、2面満。
はい、2面満。
健在だったみたいです。
はい。
はい。っていう、そんなお話をしております。129回、ぜひ、週刊ラジオも楽しんでください。
はい。
今週の成果発表です。
待ってました。
おさらいです。
ほう。
今回、私の宣言、運動3回、ムーバレックス3回。で、まあ、永井先生の方から、まあ、90キロを切っていきたいですね。って言われている状態です。
はい。でした。
でした。
はい。
で、私の成果発表ネタ帳テーブル項目が、
はい、
体重、体脂肪、ウエスト、タオル、ミッション1、目つぶり、ミッション2、
はい、
豆腐、咀嚼、はい、ムーバレックス、SER、ウォーキング、ラーメン、おやつ、です。
後ろの二つはギャグな
んで。お客さんです
、ね。はい。後ろの二つはしっかり入ってますね。
おまけの方がびっしり入ってる。
びっしりしか
も。ここはプラスアルファだから別にかかんでもええところなのに。
あ、そういう自覚はお持ちでいらっしゃる。
って言われた。
皆様に見せて差し上げたい。
そうですね。ビックリマンチョコ現象ですね、完全に。
おまけの方が大事になるという。
はい。
はい。
血はバッチリ埋まっております。で、まあ、前半の方、項目の前半の方をなるべく頑張ってっていうお話を哲夫さんからされておりました。
別に俺が言ったんじゃねえよ。
いやいや、ちょっと聞き直して、多分、哲夫さんが。この前の方頑張ってやったら、おやついっぱい食べていいんじゃないって言ってたと思うよ。
そこは。
すごいですね。まるで人の話のように。
あなたが長井先生に、あなたが長井先生にすがったんでしょうもん。
え、そうでしたっけ？そこは忘れてる。だから、その、前の方頑張りましょうっていう。っていうのと、あと、なんか、ラーメンは、嗜好品だっていうのがすごく、ぐさっと刺さりまして、
うん、
今回ラーメン、少ないよ。
え？あ、ほんとだね。このラーメン埋まってるけど、全部がラーメンじゃないんだ。
だから朝げにしました。朝げ、朝の朝食、朝ラーでいつも埋まってたんですけど、
はい、
ラーメンじゃない朝ごはんを食べてましたっていう証拠写真を撮ってます。
はあ、はあ、なんか前回日本の朝食はラーメンですみたいな間違った文化を広めそうになりましたもんね。
うんだったので、はい、今回変わってます。
本当だ。
で咀嚼に関しては、
はい、
まあ咀嚼を意識して食べようっていうところなんですけど、まあ一番手っ取り早いというかすぐ手が出せるのが、うん、まあごまくる、あのしっかり噛まないと食べれないようにごまをかける、
は
あ、
は
あ、お弁当、
はい、
でやってます。
あ、ご飯に、お弁当のご飯にごまが乗ってる写真を埋めていただいてるんですね。でもちゃんと噛んでるんですよね。これご飯でごまを飲み込んだらただ脂肪増えてるだけじゃねえ、ごま油増えてるだけじゃねえになるかと思ったけど、ちゃんと咀嚼の、いや、糸を組んでおられて、
カリカリとね、はい、あの潰すようにしっかり、だから噛んでる回数は増えてます。
お
いけてます、
いけてます。ただ
やっぱりラーメンとかね、あの今回見ていただくとラーメンじゃないけどお蕎麦だったりスパゲッティだったりみたいな、あと今日はおじやだったんだけど、
うん、
あ、咀嚼とちょっとかけ離れたものが多いかなみたいな感じはしますが、いや、もうでもこのごま続けていくと多分だんだんその噛む回数が他の食事の時にも増えるんじゃないかなっていう、なんとなくとしたイメージがあるので、これは続けて頑張っていきたいと思います。で、今週ですが運動、
はい、
6回、
おお、
素晴らしい。
ただちょっと時間がね、あの今までより短いけどちょっと回数なるべく休まずに続けたいってみようかなっていうのはちょっと今週のテーマだったので、
はい、土曜日以外全部ってことだよね。
そう、土曜日雨だったんですよ。
へー。
で、ちょっと用事もあったりとかで、
はい、
なのでできなかったんですが、あとは毎日。
雨っていうか横浜雪でしたよね。
あ、そうそうそうだ。雪降った。
僕その日横浜行ったんですけど、初雪を横浜でそう見ました。
へー。
より早く横浜で降ったみたいな。あ、でもさっき群馬は降ってたよね、きっとね。
降ってなかったんですよ。
え、そうなの？
はい、だから僕あの曇り空で出て行って、うん、あれ横浜何か白いものが舞っているよと思ったら、うん、雪でした。横浜で初雪を経験いたしました。
へー、福岡まだ雪が降ってないです。
珍しい。サンタの中で一番最初、今年は横浜一番
雪だるまを釣った。
いやいや、積もる感じじゃなかったんですけど。
あ、そうなんですか。はいはい。
目に見てこう白いものがあってね、長井さんも言ってましたけど、目に見えるぐらいは降ってました。でも全く積もる感じではなかったんですけど。そうそう、その日でした。な、寒い日に、まあ、ちょっと歩けなかったんですけど、
短いとても短くても30分ぐらい歩いておられるじゃないですか。
そうですね、30分は超えるようにっていう風に気にしながらやってるんですけど、まあでも30分ぐらい、これまでってできれば1時間ぐらい行こうみたいな気持ちでやってて、まあでもちょっと今日は40分かなとかっていうのが多かったんですけど、
はい、
今回はまあ30分は超えればいいや、ただできるだけ毎日続けてみようっていうのでやってみたので、こんな感じです。
はあ、
で、SER はパーフェクト。
おお、今週すごいですね。
SER はね、だいぶ習慣になってきた。まあ、これでも、気抜くといきなりパタッとなっちゃうので、気を抜かないように、頑張って続けていきたいと思いますが、リズム的にできるようにはなってきてる感じです。
うん、
で、バレックスが、 ゼロ。
三回。これもすごいですね、ある意味。
で、やっぱなんか、一回習慣外れちゃうと、なかなか戻せないかなっていう、ちょっと、どうしたら戻るんだろうみたいな感じなんですけど。
やればいいんですよ。
そうなんですよね。あのね、見ながらムーバレックスで見たいやつがいくつか溜まってるんですよっていうのもあって、モチベーションとしてはやりたい方にはいっているので、もうちょい、ちょっとなんかきっかけがあれば再開しそうな感じまでは来てるんですけど、できませんでした。で、ミッションは1回だけなんですが、再開しました。
ミッション1のタオル踏みが1回。
タオル踏み、タオル踏みと目つぶりも一緒にやってるんで、これ、この日は両方やってます。
両方。
だけど、やっぱ、1もそうだし、2もやっぱり、しばらくやってなかったから、なんか本当に振り出しに戻ってる感じ。1はそれほどでもないんですけど、2はもう目つぶった途端グラングランになっちゃって、もうちょっと頑張れたのにっていう感じです。30秒ぐらいは超えて、ぐらいまではなってたんですが、もう10秒、15秒ぐらいでフラフラになってしまうぐらい。振り出しに戻る状態だったので、また、ミッションクリアできる日を目指して頑張りたいと思います。
はい。
な感じです。なので、ムーバイクができなかったのが、あれなの。
あとミッション3の豆腐は？
あ、豆腐ね。そう、豆腐は。
最初に買った豆腐腐ってるんじゃないの？もう。
いや、もう食べた。
あ、違う形で食べたの？
もう、今週分のも買ってはあるんだけど。なんだろうね。
お腹空きすぎて朝と昼で食べてしまって夜に残ってないっていうオチなの？それ、もしかして。
いや、違う違う違う。前、夕飯を抜いて、食べてないんですって言ってたじゃないですか。
うん。
食べてない時期に、納豆だったり豆腐だったりでごまかしてるんですっていう時期があったから、
うんうん、
寝る前っていうか、豆腐食べるのは全然いけると思ったんですけど、今早い時間に食べちゃうんですよ、夕飯を。そうするとなんかお腹が空かないから忘れちゃうんですよね、
うん、
結構ギリギリまで仕事をして、うわー寝ようって寝ちゃうから、うん、あ、まあ、豆腐やばい、豆腐賞味期限切れるやん、麻婆豆腐作って食べちゃえみたいな。
よりによって麻婆豆腐になさっていらっしゃるんですか？
そんな感じになっちゃってます。ちょっと豆腐どうしようかな、なんか考えます。ちょっと豆腐は優先順位としてまずこのミッション 1,2 とかムーバレックスの再開をちょっと豆腐は今もうちょっとかかるかな、やり方とか考えるのに。食べることだからすぐできそうなもんなんだけどね。
すごいですね。だって体を動かすことと食べることを並列のミッションとして捉えてるっていうことが一番すごいです。
いや、一応ね、アドバイスいただいた項目の中でできてないのはこれなので。
大丈夫ですよ、できてないことはそんなに問題じゃないんです。痩せていれば何の問題もないんですよ。
やべえ、敷居が上がった。
そうだ、
今週はこんなところで哲夫さんの発表です。
いやいや、あなた数値言ってないや。
そうだよね。
はい、
はい、前回ご紹介した数字が2020年1月14日の計測で体重が 92.2 キロでした。
はい、
本日20年1月21日の計測です。体重です。じゃん、 92.2、
0.0kg の増量です。
じゃない、増量じゃない。
はい、
はい、
お疲れ様です。
お疲れでした。選んでやったら増やせ。
踏みとどまりましたね。
とどまり。体脂肪です。 前回ご紹介した体脂肪が 27.9% でした。今週の体脂肪じゃん 27.8、
0.1% のマイナスです。
おめでとうございます。
コスタでもイエーイ、
うん、イエーイ下がりました。ウエストです、うん、前回ご紹介したウエストが 110.5cm でした、今週のウエストじゃん 108.0。
おお、 2.5cm の大減量です。
おお、おめでとうございます。
ありがとうございます。前回の半助さんの感覚が当たってたんですね。もう、
そう、
生物的に限界だからもうあとは減るしかないみたいな。
でも、長いスパンのグラフで見ててっていうのと、なんか自分の感覚的に、下降の方にまで持ってけなかったんだけど、上昇は止まったような気がします。なんか。
え、加工してるじゃないですか。え、違うの？
まあでも、もうちょっとかな。もうなんか、まだボンと戻ったりして、まあ、92.2 とかなんですけど、なんとなく、とりあえず。
体重がね、はいはい。
体重的に言うと、はい、上がってたのが、ようやく停滞まで持ってこれた。なんか下降方向に持ってきてたいんですけど、まだ下降方向ではなさそう。長いスパンのグラフにすると、まあ、上昇して一歩通行で右肩上がりだったのが、頭打ちにはできたかなっていう印象です。
早く肉を送ればよかったのにね、俺にね。年末はで待つからこういう。
そうね。早く送っちゃえばよかった
な。いや、でも美味しいお肉をいただいて、今一食、半助さんに感謝してるから、その分で、だから、いわば俺が下げてあげてるわけではないか。いや、違います。はい。本当に美味しいお肉をありがとうございました。
はい。まあ、ウエストに関しては、まあ、ボンと下がってはいるんですけど、前回がちょっと、あれって思ったので、前回がちょっと特殊だったのかもしれないです。
そうです、そうです。だから赤点取ってるのに、今回60点でものすごい点数上がったじゃんっていう。
そうそうですよね。
はあ、ね、ラーメンが半分になったのはどうなんですか、中井先生。
ああ、そうそうそう。で、まあ、さっきおおよそ言いましたが、ラーメンは、1回、2回、朝2回のお昼に1回で3回。で、他は、日本そばが1回。
朝日本そばを。
お肉が1回。雑炊が1回みたいな。
ラーメンが効いたのか、ウォーキングが効いたのか、SER が効いたのか、ごまが効いたのか。
僕はチャーシュー丼が効いたんだと思ってるんですよ。
おぉ。このお昼の時にチャーシュー丼食べてますね。いや、
うん、
前回の収録の後、翌日の朝が、もう早速やめたんですよ、ラーメン。
おぉ。
品じゃないぞって思って。で、この時に、でもご飯山盛りにしたらいけんなと思って、ご飯少なめにしてます。
これは、なんか、お魚の煮付けかなんかなんですか？
あ、牛の味噌煮。
はぁ。
です。と、ご飯、ちょびっと。ちょびっとってことはないか。
いやいや、でも結構、ちょびっとっていうのも、まんざらではない、半分、4割ぐらいしか入ってない感じ。
これを、我慢したんですよ。
セーブしたから。僕ちょっと写真がちっちゃいんで拡大言いましたら、そう褒めてあげたいんだけど、右のおやつにメープルカステラが見えるんですけど。
そう、メープル総決算のネタ帳を作ってるのにできてないんですけど、またメープルあったわと思って、はい、食べちゃいました。はい。で、ただ、なんか次の日になんて言ってましたが、次の日はごま忘れてるんですよね。で、翌日からはごま。入れてます。ごまは、その翌日忘れた以外はパーフェクト。 まあ土曜日はサボり、日曜日はお休みなので、
うんうん
うん、一応お弁当作った日はパーフェクト。なので、ごまを振るのはもう大丈夫そう。まあ、入れられそうな感じになっています。
チャーシュー丼美味しかったんですか？
チャーシュー丼美味しかった。すごいね、手かかってるのよ。なんか、うん、2種類のチャーシューで、普通、なんていうんですか、切り落としみたいな端っこのやつを寄せ集めてご飯の上に乗っけてタレちょっとかけてボンって出てくるんですけど、そこね、ちゃんと鍋に入れて、タレ入れて、さっと炙るんですよ。だからあったかいし、味がようしんどるし、ネギかけの、ネギの上にもタレかけの、海苔かかりの、ごまかかりのもすごかった。150円。
ん？
素晴らしい。
サイドメニュー、そう。はいはい。ラーメンの横になんですよね。へぇー。いやもうあなたのツイッターから愛が溢れてたから。
うん、美味しかった。これおすすめ。東神奈川のスケーティングのすぐそばです。
なんていうお店なんですか？
夢。夢なのかな？無な、無、なんか、うん、漢字で言ってっていう。ちょっと狭い、なんか知る人ぞ知る的な感じのお店で、今人気が出てきてるみたいです。
ほう。
行ってみてください。
うん。行けたらね、はい。
結構行きやすいって言えば行きやすいかもね。なところでございます。
はい。
どうなんだろうね。毎日ウォーキングしたのが良かったですか？
でも毎日ウォーキングした成果だと体重に反映してくる的な
んで。そう。体重変わってないんだもんね。
まあ、ここだけ見ると、
うん、
過剰な塩分の摂取が抑えられたことにむくみが減ったみたいな感じなんですよね。
ほ
ー。あー、ラーメンは塩分ですか？なるほど。
多分、まあ、ラーメンだけじゃなくて、多分、半助さんの召し上がってるものは、割と塩分量が多いのかなと、味の濃いものが多い。
本当です
か、
ね、
なと思ってたので。
高いです。
なんか、この、朝毛ラーメンの欄に、全部に共通する、なんか、キーワードが出たって感じだね、本当ね。
あ、そうですね。そうです。
いや、でも本当美味しそう、全部。
そうなんですよね。
うん、
ビーフシチューおすすめというか、自慢。
今、
すげえうまい。なんか、だし用のお肉、2キロぐらいでだし取って、
その後もう、業者じゃないですけど、2キロのお肉でだし取ってたら。
で、まあ、捨てるような変、骨がついたような肉で、だしを取って、
まさにフォンドボーとかの考え方じゃないの、それ。
ですかね。まあそんなに上等なもんじゃないかもしれないですけど、ただ、まあだし取って、で、食べるお肉を1キロ、500に回、
うん。
で、玉ねぎ6個、人参6本、3回に分けて投入、ほぼ溶けてなくなってる状態のビーフシチュー。
作ったの？
作りました。
おお。ちょっとどれぐらいの寸胴、どれぐらいだったの？
どれぐらいって言ったらいいんだろうな。
僕が前回半助さんからいただいた豚肉の塊を最後にするための肉の多いカレーを作ってる鍋がうちの一番でかいやつで 3.5 リットルなのね。
3.5。
うん。
ちょっとある。
3.5 リットルでカレー作った時に豚の塊、1キロどころか400グラムぐらいだったけど、もうずっと肉がゴリゴリ入ったカレーライスになったぐらいだから、今言った量が入る鍋ってめちゃくちゃでかいんじゃないの？
いや、でもそんなに、うちで3番目、寸胴タイプだと3番目。
まだ2番と1番がいらっしゃるんですか？
1番はでもパスタ茹でるというのなんかお湯いっぱいで茹でた方がいいみたいな言うじゃないですか。
わかるわかるわかる。だから僕はその 3.5 リットルをそれ用に買って、
はい。はい。
そうだよね、ハツケさん。あの、パスタをキロで買われるからね。
そうですね。
僕は100グラム、一人用の100グラムを 3.5 リットルでやってるけど。
あのね。
え、じゃあ、10倍の35リットルとかいう寸胴があるの、ハツケさんとか。
そこまではないけど、多分10リッター以上は、あ、10リッターって言ったら結構か。そこまでいかな、8。はい。
キッチンに乗るの？
一番でかいやつは。
え、お風呂じゃないんだよね。
お風呂じゃないよ。8リッターでお風呂入れないからね。あ、今の、その、でも、このビーフシチューを作ったのは、哲夫さんの言ってたあのお肉が、うん、1、2、3、4本かな入るぐらい。
すっげえ
だと思います。
風呂よりでかいんじゃないの？
え？
そんなことはないか。
そんなにでも、言うほどは、って感じじゃない？
このビーフシチュー本当美味しそうですよ。すごい。
いや、ただ、今はね、すごい美味しいのよ。なので、これ食べ過ぎないように気をつけなきゃなって思いながら、毎日火入れて、ちょっと味見て、みたいな感じです。
うん、もう。で、横に、やっぱりパスタが乗ってるんですか？
あ、これ、この時はね。うん、でも、今、入れるのはほうれん草だけかな。パスタ茹でようとすると結構大変になるから、うん、ほうれん草は冷凍のやつで、お湯で、たりするだけなので、ほうれん草だけとっていうのではでも結構食べちゃってるんだけど、結構やっぱ油は多いんだろうなって思いながらちょっと気をつけながら食べてます。
すごいですね、気をつけながら食べてます。食べてますと高らかに宣言されました。
そう、だから油だらけの日々になってるかなっていう。
油塩分。
はい。油塩分ね。塩分確かにそうだな。何でも醤油かけちゃうし、みたいな。ので、塩分気をつけなきゃかな。
じゃあ、むくみがなくなったら体重ちょっと抱えてる水分が落ちて、ポッと減る感じなんですか？
そんな感じなんですか？
っていうか、今回、サイズダウンだけしてることを考えると、
はい、
むくんでたのか抜けたのかなっていう感じですね。ほら、あの、体重に関しては、水分の量次第で、前回と同じ数字を弾き出すことはあると思うので、
うんうん、
僕があの、今心配しているのは、これでまたあの、来週測って大台に乗るかどうかっていうところなんですよね。
ウエスト？
ウエストですね。まあ、でもその時に多分体重も比例して乗るので、呪いにリーチがかかるのかなと思ってるんですけど。
いや、
もう乗ってないよ。
感覚は横ばいになったから、うまくすれば下降方向に行けるんじゃないかななんて甘い期待をしているんですが、ダメなんですかね。
ダメではないんですよ。あの、期待をするのは全然自由じゃないですか。それはもう全然なんですけど、ただあの、今回、あの、ちょっと引っかかっている場所がありまして、
はい。
まあ、時間の長い短いはあれど、運動6回頑張ったじゃないですか。
はい。
そうすると、本当だったらここで体重の方が先に減ってきていいはずなんですよ。ハンスケさんの体だと。
はい。はい。
それがあの、体重がステイしてるっていうのは、もしかすると、
うん、
ですよ、ウォーキングが美味しく食べたものの消化に使われて終わってる可能性がある
です。なるほど。はい。
なんで何が言いたいかっていうと、ウォーキング中にもう少し多分心拍数が上がっていないと、時間の長さっていうよりも心拍数が上がっていないと脂肪が燃焼してくれてこないかなと思ってるわけですよ。
はい。えっとですね、そうだ。そこで、ウォーキングだと、僕のあれだと足らないんですよっていうお話をいただいていたので、一回しかできてはいないんですが、昨日のウォーキングは、普段の荷物背負って行きました。
おぉ。
荷物付き。で、今度荷物重さ測ってみようかなと思いながら、それはできていないんですけど、お召しに、普段のリュックを背負ったままで行ってみました。
うん。
か、行きます、これ。山登り行ってる時のこと考えたらそう大差ないんだけど、普段やっ ってたウォーキングにプラスリュックっていうだけで結構足に来るダメージが違うなっていう感じです。で、今日、
そうですね、
うん、今日が、荷を下ろしてしまっていったので、あ、忘れたって思って、まあちょっと違いがわかるかなと思ってそのまま歩いたんですけど、やっぱり全然その足にかかる負担とか違うし、その疲労度が違ったので、あ、やっぱリュックそのまま背負って歩いてみようって思いました。ただ
あとリュックを持っていけない時のパターンで一つじゃあ提案をしておきますね。
はい、
うん、ウォーキングをするときにもうこれ時間の長さあまり関係ないので、うんうん、マスクを着用してウォーキングをしてほしいんです。
ああ、マスク普段してるんですよ僕。あ、いや、ウォーキングの時は してないです。
そうですよね。
普段仕事の時してるんですよ。で、ウォーキングの時は、うわ、やっと外せるって外してるから、外してる状態です。
はい。なので、それをつけてウォーキング。
ほうほうほう。もう、なるほど。
まあ、すごく極論、すごく極論すると、うん、いわゆる高地トレーニングとかに発想が近い動きができるわけですよ。
うんうん。
取り込める酸素の量が少なくなるので。
うん。あの、ファーストシーズンの時にあったような、第一次世界大戦みたいなガスマスクをつけて。
そうです、そうです。
うん。
なので、まあ、冬の寒い時期なので、特にあの外で動くと粘膜が乾燥しやすいと、
うん、
まあ、風邪ひきやすいというのもあるので、
うんうん、
それの予防と、まあ、あと心拍数を上げるっていう、まあ、重たいものを持つっていうよりも心拍数を上げるっていうことに重きを置きたいわけです。
うんうん、
ってなった時に、まあ、一番手っ取り早いのが、同じ動きに対してマスクっていう負荷をかけるのが、効率が良いということで、
なるほど。
ぜひマスクを着用して、ウォーキングをしていただけると良いかなと思っているんです。
わかりました。それできそうなので、すぐ取り入れます。
はい。もう、とにかく心拍数を上げて脂肪を溶かしましょうっていうところが、一番大事なところかなと思いますので。
自転車乗ってた時にマスクしていくとしんどかったのは覚えているので。
へぇ、
ウォーキングの時にも同じ状態にはなるんだろうなっていう想像はできるんですけど、実際ウォーキングの時はしたことがないので、早速明日からにでも取り入れたいと思います。
ぜひ。それでも、あの、来週ちょっとね、あの、呪いを断ち切りたいっていう。
もう、はい、もう呪ってないよ。僕じゃないよ。違う人の恨みを買ってるかもしれないけど、僕はしてないよ。
なのに、
若い方からの恨みを買って呪われている可能性もあるじゃないです
か。
ね、
なのに、と若い人から呪いを買ってるのかもしれない。はい。というところです。まあ、次、来週は下降方向に持っていきたいなって思います。頑張ります。あ、で、次回宣言。は、まあ、3回はやりましょうということで、運動3回のムーバレックスは再開優先ですが、でも3回ぐらいの目標にしておきます。
うん、お、で、やはり90キロ切るっていうのが入るんですか、永井先生。
はい。切りましょうね。
いけ、マジか。そこ、ふわっとしておこうと思った
。俺が忘れると思うか。
切らないとペナルティがあるわけじゃないんだから、切るっていう目標ぐらいは設定しておきましょうよ。
いや、あの、中結構この90は気にはしてたんですよ。もしかしたらいけないかなとか思って、まあ、その毎日歩いてるのもあったし、なんかいかないかなって思いながら、いや、結構いっぱいいかないなと思って、91.5 とかはあったんですよね。一番行った時で 91.3 かがあったんですけど、うわ、まあまあ、はい、頑張ります。
はい。ぜひ。
哲夫さん、お願いします。
はい。
すごい、すごい。委ねた感じがすごいですね。
ちゃんと見逃さなくてよかったなと。はい。仕事をした気になった哲夫です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。 どこから話しましょうか。
写真行きましょう。
あの久しぶりにサイゼリアに行ってまいりました。
パスタ。
はい。ラム肉。
お。
はい。
これおすすめされてましたよね、ラム肉は。いいって、ね、脂肪の燃焼を助けるんでしょ
うけど。おー、ハルスケさん覚えてた。
成分がね、入ってますので、ラムはとても良いんですよ。
あの羊年の私としてはちょっと共食い感があるんですが、ワインに合うということで羊行ってきました。すごい人気らしくて、ちょうど今日のツイッターでサイゼリアさんがもうこのラム肉ちょっとごめん供給できんって停止になるんだって。
そうなんだ。
先週やっと一回食べたのに確かに美味しかった、ワインに合った。ワイン4杯飲みました。
あ、それでこれそういう意味なん、
はい、ワインマークがあるのはちゃんとこれちゃんと数は合ってるんですよということですが、長井先生、水分をと言われたんですけど、僕付け出して思い出したのが、お酒は入れちゃダメなんだよね。さらに、
そうですね、
コーヒーお茶もできたら外して2リットルと言われたんでしたよね、ファーストシーズンの時に。
そうです、体に残らないんですよね、結局カフェインは利尿するし、アルコールは吸収してしまうので、
うん、
水分としてはやや不足するっていう話なんですよね。
哲夫は成果発表の毎日の記録の欄に水分を追加したい、この日はワイン4杯とか書いたんですが、はい、あかんかったと思って、ちょっと水分がなし崩しになってます。はい、
昼間から飲んでた。ちょうど
これの日はちょっとオフにしましたんで、昼間から飲んで帰りました。
この辛味好きなんですよ。
辛味チキンも美味しかったですよ、久しぶり食べました。
はい
はい。そして木金と飲み会
と、
この日も水分が飲んだら書いたけど、これコーヒーなんですよね。で、ビール、直帰3杯飲んだけど、これもビールなんですよね。ということで。
迷った、
それ。
コーヒーとアルコール以外、水分をほとんど取ってない状態な感じになっております。
はい。
で、金曜日、野菜も少ないんだよね。僕もちょっと今回塩辛いものすごく多かった感じです。うん、先ほどのハンスケさんからいただいたお肉の肉の多いカレーを食べながら、うちは飲みに行った2軒目はおしゃれなキーマカレーみたいなところとか、あ、そうそうそう、ハンスケさん、私も日本人に入れてください。今シーズン初めてお餅を1個食べました。
おお、
ありがとうございます。
1個もっと行く。
あ、で、翌日19日にお餅、焼き餅。お餅美味しいね。久しぶり食べたら。
でしょう。
はい。なので、2個。
うん。はい。
はい。接客が、ホットサンドメーカーっていうんですか、はい。があるんですよ。アルミステンレス銀色のやつで、お餅って焼くと、いろいろこびりついて大変じゃないですか、なんか何で焼いても。はい、でもこれで焼いたら本当にこびりつかなくてすっげー食べやすかったの、はい、それもあって嬉しくて写真も撮りました。はい、
お餅、それこういう形なんだ、なるほど、
はい、
それこういう形なんですね。
はい、お餅を食べました。あとはまあそうですね、そうだ、一番最初の油物で、ネットで見た餃子の焼き方、
はいはいはいはい。
はい。ロケット24だったっけ？ロケットニュース24。はい。で、餃子の焼き方があって、で、僕も一時期餃子を焼いたりしてたんですが、セブンイレブンの冷凍のやつとかがもうチンするだけで本当にカリッとなって美味しかったのね。値段も安いし、うん。で、自分でやると油っぽくなるじゃないですか。
うん、
なのもあって、ちょっともう餃子、うん、セブンイレブンのチンだけでいいぜと思ったんだけど、ちょっと、一個。今まで、サラダ油を使った時の卵焼きと餃子の時に油の匂い、サラダ油の匂いだったんだよね、今思えば、が残ってちょっと油臭いなっていうのがあったんです。そしたら僕 米の油っていうのがあるの知らなくて、恥ずかしい話。
僕もこの記事で初めて見ました。
ああそうですか、僕もなんですよ。あ、それでサラダ油じゃなくて米の油が使うといいのかというのもあり、あとちょっともう自炊も多くなって、スキレットか、
うん、
ちょっと鉄のフライパンがもう一個欲しいなというのがあったので、ちょっとこの記事もあり、スキレットを購入して、餃子焼きに挑戦しております。
おお、
はい。という、自炊が、ちょっと外食が少しありますが、自炊楽しんでるぞ、というところです。はい。前回宣言、運動2回で、ギリギリ2回行きました。
おぉ。
ありがとうございます。あと、ABS、AAR を毎日1セットはできました。
おぉ、すごい。
ありがとうございます。ムーバレックスと書いてますが、起きて、やっぱ起きてすぐ ABS、AAR やったすぐ直後にやらないともうなんか忘れることがある。で、ちょっと後になると、あ、めんどくせえなーになっちゃう。で、その時に永井先生の言葉の、毎回きちっと全部やらないといけないと思い込んでるじゃないですかという言葉があったので、鉄をスペシャルだけ起きてちょっと今日めんどくせえなという時は鉄をスペシャルだけはやるという感じで、その日は SP と書いてます。はい、ということでムーバレックスか、まあ、鉄をスペシャルも起きた時にほぼやってると。もう2つ、もう2つラン分けなくてもいいかなっていうぐらい続けてやる感じにしています。
素晴らしい。
いやでも運動がそんなにね回数がなかったので、では成果発表です。前回ご紹介した体重が 80.8kg でした。
はい、
今週はじゃん 81.6
0.8kg の増量です。
嬉しそうですね。はい、体脂肪です。前回が 30.7% でした。今週はじゃん 29.8、
0.9% のマイナスです。
おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。ウエストです。前回ご紹介したのが 93.5cm でした。今週はじゃん 93.7
1.2cm のザリョです。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
あ、ワイン飲みすぎちゃいましたね。
あ、ワインかな、
ワインかな。辛味チキンかな。
辛味チキンかな。はい。はい。ということで、次回は、運動、あ、次回あれだよね。7日間じゃなくて、6日間なんだよね。
そうなんです。私の都合により、収録日、前倒しになるので、6日間。
じゃあ
そうだ、俺。とりあえず3回3回とか言ったけど、1日少ない。
あ、そこを踏まえて3回っていうことはむしろ今日より前回でもね6回は動いていらっしゃったからね、なんつうかね。僕は運動やっぱ2回かな、3回来たけどちょっとスケジュール的に2かな。で、ABS、AAR をこう、あ、そうそう、あの前回はあのなんかきちっと布団で寝れない時があったので歯抜けになってたんですが、今週ちゃんと通常に戻りましたので1回ずつはできました。なので今週は朝と夜で ABS、AAR を2回。
うん、すごい。
という ABS、AAR を2セットにもう一回挑戦します。
朝夜は結構大変だよな。素晴らしいです。
夜を忘れるんだよね、僕はね。
いやでもそうなりますよね。どっちか、うん、かけそうな気は分かります。
で、前布団に入って、ああ、忘れとったと思っても、もう、ああ、もう一回布団から出て ABS をほーってなってたから、朝なんだよね。 はい、というところがちょっとあれなので、ちょっと意識して夜を2セット目2回目をやるようにと思っております。はい、
そうか。で、哲夫さんが2回運動の宣言なさっているので、
はい、
すいません、ここもちょっとご提案でですね、はい、まあ、先ほどの半助さんのお話を踏まえ、
はい、
うん、
可能であれば、
はい、
その運動時にマスクの着用をできればおすすめをしますというのがまず一つ、
はい、
に加え、
うん、
ウォーキングをできるのであればその前に 200ml ぐらいで構わないので、
はい、
お水を飲んで、
はい、
マスクを着用して、
はい、
ウォーキングに行っていただけると良いなと思っているんです。
はい、水分ね、はい、
多分汗が出てくれればだと思うんですけど、多分マスクをすることの効果の一つとして、
はい、
体が温まりやすい、冷めにくいっていうのも出てくるので、
うんうん、
その状況で水分お水があれば脂肪を燃焼しやすくなるなと思っておりまして、
はい、
この2つで要は汗をたくさんかくと多分落ちてくるので汗をかきたいなと思ってるっていうだけなんですけどね。
は、はい、了解です。
で、まあ、2回動けるのであれば多分その2つで汗をかきやすくする工夫が、なんでもっと言ってしまうと、
はい、
暖かい格好して動くでも全然構わないんですけど、暖かい格好して動くだと、
はい、
やたら厚着になるのもちょっと動きにくいなと思ったので、
はい、
マスクとお水でいかがでしょうと思った次第なんです。
はい、
なるほど。
今でも汗びしょりに限ってるんですけど、もっとかいた方がいいってことですか？
その汗の、
うん、
ま、出方っていうとちょっと語弊があるんですけれども、
はい、
なんでしょう、体温の調節というよりも脂肪の燃焼につながっている汗のかき方をしたいなと思ってるんですね。
はいはい、そうでしたね。
なのでその時に、はい、あまりだから厚着をして体温を調節するために汗をかくっていう感じだと、はい、せっかく入れておいた水分も早く抜けてしまうので、
はい、
まあ、あまり暑すぎないところで動いていきながら脂肪の燃焼につなげたいので、それを考えたら、まあ、マスクぐらいに持っていってお水をある程度先に飲んでおいてもらえると、
はい、
程よく脂肪の燃焼に働きかけるのかなと思ってるんですよね。
はい、やってみます。
はい、ちょっとそちらの方でチャレンジしていただけると、
はい、あと
水分かなと思っております
。はい、日々の水分と、あとそうですね、ウォーキング前のバームは、バーム買ってるのに全然飲んでないので、
ああ、それはもったいないの
ですよ、ね、
ぜひお召し上がりいただいての方が良いですね。
この200運動ウォーキング前の200ミリの水分の時にバームを飲んで、
ただそれを飲んでお水だと多分大変なので、それであればバームでも構わないですし、粉末だったら
粉末です、
はい、お水に溶かして、
はい、
バームとして召し上がっていただいてっていう感じで、
はい、了解です。
いけるとかなと。そうですね、だからあんまり一気に汗をかきすぎちゃって体温調節してるっていうよりは、脂肪の燃焼につなげる汗のかき方をするというのをテーマに動いていただけると変化が見られるかなと思っておりますので。
了解です。
はい、
はい、
ぜひお願いいたします。
了解です。じゃあちょっとそこを意識して変えてみます。
はい、
はい、あと水分はお酒じゃない、コーヒーじゃない水分もいっぱい取るようにします。
はい、この水のコップのアイコンが並ぶのをお待ちして、
うん、そうだね、そうだね。はい、
はい、ということで、油とお別れできるんでしょうか、来週。
いや、するんですよ。しましょうね。
ちょっと、切っていただければ。
でも餃子いっぱい今挑戦してるから、米油いっぱい取っちゃうんだよね。
ああ。そうすると、次回のネタ帳を見てると、餃子がいっぱい並ぶ感じですか？
可能性が。
っていうかもうね、この餃子の写真を見た段階ですげえ餃子のモードに今入ってるんですよね。
いいでしょ、いいでしょ、いいよ、やっぱ
食べたい餃子っていうところで、今週はこの辺にしたいと思います。
はい、
お届けしましたのは葉月と
哲夫一郎と
長井でした。
ではまた来週。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。